溝江達秀の
超越文房ラジオ。
この番組では15カ国語を自在に操り、カナダのラバル大学で北米最多クラスの年間270コマを受け持つ国際言語学者溝江達秀が、英語をはじめとする語学を学ぶすべての人に、世界に共通する言語学の真髄を分かりやすくお伝えしていきます。それでは今回の番組をお楽しみください。
はい、じゃあこんにちは、溝江達秀です。はい、今日はね、超越文法ラジオっていうんで、まあ、初の試みで来てもらったんですけどね、何をするかっていうと、まあ、多分僕に会いたいっていう方は言語のことを知りたいっていう人が多いと思うんですけれども、もちろんそのお話はします。ただ皆さんちょっと考えていただきたいのはね、言語をどうやったらできるようになるかってこう考えるじゃないですか。私も含めて皆さんもそう考えると思うんですよ。それって自分よがりになってませんかっていう話なんですよ。例えば何かこう自分のためにやりたいって、例えばビジネスしてる人いるかもしれませんけれど、売上目標を立てて、じゃあ1億円稼ぎたい、1000万稼ぎたい、300万稼ぎたいとかって目標を立てるじゃないですか。でそれで達成したらそれで嬉しいと思って、また売上をこう上げようと頑張るじゃないですか。それって自分のためにだけやってるから走れなくなるんですよね、ある時。そうすると語学学習も同じでですね、英語勉強するじゃないですか。なんか自分の欲を満たすために英語を勉強しているっていうこのエンジンの燃やし方をしてると、どこかで尽きるんですよ。でこれがすごく大事で、それがわからないまま走ってる人っていっぱいいるんですよ。例えばですね、皆さん我慢と忍耐の違いわかりますか？我慢と忍耐って似てるような言葉なんですけど、言語を追っかけるってそういうことなんだよね。似てるような言葉がどういうふうに違うかっていうことがわかることによって、より言語の精度が高まるんですよ。ちょっと考えてみてください。我慢と忍耐って何が違うかね。なんでこういうことを考えさせるかというと、全ての言語の、言語能力の基本っていうのは日本語に、寄ってるわけですよ。皆さん多分母語が全員ほぼ 100% ここにいる方は日本語だと思われるんですね。で英語勉強してる人がいて、英語できたいんですけど先生っていうことで来ます。そうなってくると、母語が日本語ですよね。で英語勉強してるから、母語より英語は必ず低いんですよね、能力的に。そう思いません？最初こうだったら誰も苦労しないわけですけどこうなわけじゃないですか。じゃあこれをどう英語をこう上げようかっていうことになると、日本語を上げれば英語が上がってくるわけです。こうやって一生これは起きないわけだから一生これは起きないわけだから、だから諦めなきゃダメなんですよ。まずこれが起きないよって諦めなきゃいけない。この逆転は起きないよっていうふうに、考えなきゃいけないわけだよね。だからまず母語があるわけでしょ。で母語があって日本語があるわけじゃないですか。そうすれば母語があって英語があるわけじゃないですか。別にフランス語でもロシア語でも何でもいいんだけれど、こうね、母語が上がれば外国語が上がり、母語が上がれば外国語が上がるっていうシステムをまず覚えておかなきゃいけないんですよ。そうなった時、我慢と忍耐の違いを何違うのって言われた時に、同じですって言ったら、同じだったら我慢と忍耐2つある意味がないじゃないですかそういうことになってくるんですよ。そうするとですね、我慢の場合はね、自分が何やりたいかっていうのが分かんないまま、とりあえず過ぎればいいなって思ってるものが我慢なんですけど、忍耐だったらこれを越せばその苦しみが解放されるだろうって、何かしらこう目標があるんですね。頑張る時のその目標があるんですね、忍耐の場合は。だからロシアに留学するためにロシア語を勉強します。でロシア語が今できない自分が苦しいからやめたいなと思うけど、絶対ロシアに行きたいからって思ってるのは忍耐に入るんですけど、なんでこんなことされてんのかな、なんだか分かんねえなって言いながら、とりあえずやり過ごすかってこうなってると我慢になるから、我慢はストレスを生むんですよ。そうなってくると、苦しい時にどうやったらその苦しさを乗り越えられるかってなった時、忍耐があった方がいいですよね、我慢より。英語やってて英語分かんなくてやめてしまう人っていうのは、我慢の堪忍袋の尾が切れるんですよ。忍耐に達してないわけですよね。私いろんな言語やってるんですけど、言語をやめたいと思ったことはないんですよ。それはなんか忍耐なんですよね、自分の中に目標があるんですよ。でも先ほどの最初の話に戻りますけども、 自分の欲を満たすためだったらどっかでダメになってるんですよ。私は、皆さんは何かをやろうとして、そのやろうとしたものがくじけたと思ったら、それは自分のためにだけ頑張った時に折れてます。そう考えると、子を持つ母は強しっていう言葉聞いたことあると思うんですけどね、自分の子供のためだったら親は命を投げ出してでもね、救ってあげたいとか思うわけでしょう。それもベクトルが外にあるからですよね。他者実現を自己実現と置き換えられるからですよね、うん、そうなってくると、他者実現で自己実現を起こすっていうこの考え方を自分の中にインストールしていない限りは、言語学習は難しすぎてできないですよ。自分でできないな、自分でできないなって、自分の中で自分を比較する、できない自分と比較する、それをやり続けている限りは絶対にダメってことになって、ダメってことになっちゃうんですよ、うん、なので母語の精度を上げてみましょうっていう試みが一番最初の取り組みなんですよ。なので外国語を勉強する、フランス語、ロシア語、イタリア語、スペイン語、何でも言語を勉強して構いませんけれど、日本語よりはうまくならないよっていう一番最初に死刑宣告されるんですけど、でもいいんです、日本語の自分の母語が上手になれるんだからね。そういうふうにラベルをちょっと変えてみて、見方を変えてみるっていうのはすごい大事なことなんですよ。でこの死刑宣告から、絶望から皆さん今度今日始まるんですよ実は、うん、ねえ、ちょっと考えてみたいんだけど、そのメンタルが自分の中にあるかないかで今日から変わります。勉強の仕方が他者実現のベースで自己実現がなされていくっていうベクトルに変わっていくので、皆さんはこのラジオを聞いた後はもう世の中の光となって眩しくなります。これはもう間違いないですよ。で考えてみてほしいんですけど、自分英語できるようになった、自分稼げるようになった、お金持ちね、まあ自分は嬉しいですよね。分かんない、タワーマンションに住むか何か分かんないけど、いいもの食ってっていうふうに自分は嬉しいかもしれないですよね。で年収が去年より3倍になった、じゃあ3倍幸せになるかって保証できないんですよ。5倍稼げたっていうから、じゃあ去年より5倍自分が幸せになったかどうかっていうのは分かんないんですよ、うん、幸せってどういうところにあるかっていうのをちょっと考えてみると、これって面白いんですけれど、皆さんなんかこう自分ができた、英語できるようになったとかってあるじゃないですか。何でもいいですよ、大学に受かったとか、理想の彼女彼氏と会ったとか、いろいろあるじゃないですかね。それを多分実力って思ってしまう、まあ、自分も含めてね、自分もカナダの大学に入って先生やってとかっていうのも、自分が実力があったから、英語がうまかった、フランス語がうまかったから先生になったんだろうなっていうふうに、こう世の中がそう見るかもしれないけれど、もっと大事なファクターがあるんですよ。運なんですよ、運、運なんですよこの運っていうのを皆さん見逃してますよね。この運っていうのは、まあ、何なのかって、これお金持ちの人によく、まあ、僕が会うチャンスがあるんですけど、お金持ちってね、見えるものはなんかお金でなんとかできると思ってるんですよ。例えばいい家買おうとか、いい車乗ろうとか、金出せばできるじゃないですか。でも運は操作できないですね、お金でね。だからこそ気になるわけですよ。例えばすっごい僕が歌うまいとしましょうかね。歌うまいって言って、歌うまいで歌うじゃないですか。歌うまくても歌手になれないんですよ僕。運がそこにないんですよ。宝くじの話、まあ、新田さんの話聞いたことある人いるかもしれませんけど、宝くじで当たった人って、そこで信頼残高とねを使い果たしてしまって、あとはなんか落ちるだけっていうのはよく統計で言われることなんですけれど、なんかこう一発当たってしまうと使い果たしてしまうっていうのはあるんですよ。運の残量が決まってるっていう考え方があるんですね。運にもし残量が決まってるってもし考えられたら、皆さんどうします？まあこれ分かんないですよ、調べる方法ないですから。運の残量ってもし決まってるってなったらね、この間だっけ、名前忘れてすいません、山ちゃんとかっていう人いるじゃないですか山ちゃんっていうね、吉本ブサイクランキング1位殿堂入りだったっけ、下ぐらいの人が なんとかさんっていう女優さんと結婚しましたよね、可愛らしい人と。そして皆さんがよのすげえなって思って、そこで運使い果たしちゃったんじゃないかってこう思うかもしれませんよね。で皆さんに3億円当たったって運使い果たしちゃったって思うかもしれませんよね。じゃあ運使い果たしちゃったからって終わるかっていうところ、ここからが実は問題で、運は充電できるんですよ。すごく稼いでる人とか、すごく成功してる人とか、そういうまあ稼いでるだけではなく自分道を貫いてる人とか、僕は会う機会がすごく多いんですけど、そういう人に限って紛れもなく全員運を充電してますね。そうすると運はどうやったら充電できるのかっていうことなんですけど、その充電の仕方っていうのを今日知ればいいんですよ。一つは未知との遭遇なんですよね。知らないことをやるんですよね。自分がやったことのないことをやってみるっていうのが運を充電する方法なんですよ。今日ここに来たことのない人が今日ここに来てたら、もう運充電してますから、おめでとうございます。ねえ、おめでとうございます。いや、素晴らしいですね。僕もね、超越文法ラジオやってって頼まれたわけですよ、ね、ここでじゃあ自分の富だけ考えればね、じゃあなんでやんなきゃいけないのとか、別に僕 YouTube って溝江達秀って検索していただければ YouTube にいっぱい出てるからどうぞっていう話になるじゃないですか。やったことのないことをやってくださいって言われたから、運充電できるなと思ってね、ポイントチャージできるなと思って来たんですよ。なんでかというと、人のために何かをやると運が充電されるんですよ。皆さん、自分のために何かをやるとポイントが消化されていっちゃうわけですよね。まあ新田さんの言うところの信頼残高が減っていくわけですよね。自分のために富を増やそうと思う人に天が味方しないんですよ、やっぱり。だから最初の話に戻りますけど、英語学習だ、トーフルだ、トーイックだってやってるじゃないですか、点数のやつで。それって自分がその大学の基準点に行かなきゃいけないとか、なんか留学のためにそれが必要だとかっていうんで、自分のために勉強して問題集やってるじゃないですか。つまんないですよね。だからなんか自分のため、俺がってやっちゃうから、高島屋の初売りのスーパーで缶詰5000円のが3000円で売ってるのをこうやって押しのけて私ってやってるような感じになっちゃうわけですよ。限定100セットを私は取らなきゃいけないから、朝から並んでわーってやってうってやるようなね、そんな感じなんですよね。で、あのネクストディメンションかなにあるお話だったと思いますけれど、食べ放題で働いてる人の、やる気がなくなるっていう話があるんですよね。食べ放題のところで働いてる人のやる気がなくなるってどういうことかっていうと、食べ放題って元取ってやれっていう気持ちで来るじゃないですか。90分3000円とかね、行ってもう絶対食ってやれって、3000円以上の、肉食ってやれと思って、黒毛和牛のところだけ一生懸命こう食うわけじゃないですか、皆さんね。でやってるわけじゃないですか。でそういう仕草を見ている店員さんたちは、この汚らしいやつってやっぱり内心思ってるんですよね。お客様をお客様と思ってるけれど、こんな客になりたくないと思いながらサービス提供してるわけですよね。そうなってくると店の人のエネルギーの循環がよくないわけですよ。だからお客さんに対してのサービスをね、まず客自体が別に食べ放題で素晴らしいサービスをリッツカルトンほどのもので来てほしいなんて思ってもいませんから、なんかこう抵抗してるんですよね、無意識が。でこの無意識の抵抗っていうのがあるんですよ、皆さん。言葉の世界もそうなんですけど、ディープストラクチャーっていうこのね、潜在意識みたいなものと顕在意識、サーフィスストラクチャーで表層構造っていうんですけど、皆さんの精神状態って両方なんですよ。表に出てるのと中で思ってるのっていうのの、この2層で動いてるんですね。英語やりたいってことでわーって表層構造でやる気見せておきながら、いやなんかなって、家帰ったらもうやる気ねえなみたいな感じになっちゃってるわけですよ。いや先生、私一生懸命英語勉強しますとかって言って家帰ったらめんどくせえっていう感じになっちゃうわけですよ。
この矛盾が常にあるわけですよ。やる気出すっていう日本語がまず間違ってて、やる気があれば出す必要がないんですよ、やってるんだから。だから英語ができないでここに来る、まあ、僕の元に来る人に一番最初に言う言葉、やんなくていいよっていうのが僕の一番最初なんですよ。先生留学した方がいいでしょうか、しない方がいいよって絶対言うんですよ、一番最初に。意地悪ですけどね。え、なんでですかって言って、いやアメリカもね今怖いし鉄砲で撃たれたら死ぬよとかって言ったら、じゃあやめますって言えば、止められてなんでって言って、じゃあいやいやいや先生これ僕は本当にこれやりたいんだからって言うなら、これ本当にやりたいんですよ。止められてやめるようなものって本当にやりたいことじゃないんですよね。だから英語勉強したいって思うけど英語できないんですっていう人に、英語合ってないんじゃないですかっていうね、やめたらどうなんですか。潜在意識の中でやりたい、顕在意識でこうやりたいって、僕の表層の前ではやりたいふりをしてるけど本当はやりたくないんじゃないのっていう、この中身の自分に抵抗がある可能性があるんですよ。まあ僕がその最たる例ですよ。痩せます痩せます痩せますってね、何回もダイエットジムに行って、泣かさね、そのジムのトレーナー泣かせね、痩せますって言ってダンディハウス行って、掃除機みたいなの肉の脂肪吸引だってガーってやってね、1回2万7000円も取られてよ、わーって言って帰り道ラーメン二郎寄ってんだから、もう顕在意識で痩せるって言ってて、潜在意識の中でこの野郎って思ってるわけですよ。 なんかこの寄り戻しっていうか反作用が起きてってやってるんですよ。ただ今日僕がここに登場した時、3人の生徒さんに先生痩せましたねって言われたんですよ。ちょっとちょっと実際痩せたんですよ。で痩せるっていう言葉の語源知ってます？優しいと同じ語源なんですよ。知ってました？優しいと痩せると同じなんですよ。人に優しい人って気使ってるんですよ。だから気を使うから、その気疲れで痩せるになるんですね。実は痩せるって人に気を使う行為から、精神をすり減らすから痩せるっていう、とんでもない被害者ワードなんですけど、まあそれはさて大きいですね。じゃあどう痩せたかっていう話、まあ皆さん別にダイエットに興味ないかもしれないけれどもお話しします。